松田先生、松田先生は日本呼吸器学会の専門医でいらっしゃいますが、冬のこの寒い時期は喘息発作が起こりやすいと聞いたことがあります。
はい、冬の寒い時期に喘息発作が起こりやすい理由は気温が低くて空気が乾燥しているということがあります。これは気管支喘息の方は気道過敏性が高まっているということがあるからですね。気道過敏性というのは、普通の人なら咳や喘息発作にならない程度の刺激でも、咳や気管支が狭くなってしまうという性質を言います。それといわゆる風邪などのウイルス性の気道感染、空気の通り道、気道と言いますけど、気道感染が流行る時期になります。
喘息の主な症状はどういったものでしょうか？
はい、いろいろな症状があるんですけれども、まず一番先に思い浮かぶのは咳ですね。この咳は特に夜間や明け方にひどくなったり、会話や笑うなど、あと運動や急な温度変化などでも誘発されることが多いです。次に、息が吸いづらい、これは空気が楽に肺に入っていかないという感じですけども、あと苦しいとかひどくなればゼーゼーという音がするなどがありますね。稀ですけど時に胸痛を訴える方もいます。
この喘息の初期症状といったものはあるんですか？
初期に見過ごされやすいのは、長引く咳があります。その特徴は先ほど述べた通りですね。で、痰を伴うこともありますし、アレルギーの鼻炎などが合併している方は鼻水、鼻づまりとか嗅覚、匂いの感覚が低下するなど鼻症状を伴うこともあります。あと、ご高齢者においての話ですけども、長引く咳だとか皮膚とか喘などがありながらですね、典型的な、いわゆる発作、息が苦しいというような発作がないために喘息と気づかれずに見過ごされる場合があります。そういう場合は早期の診断治療が遅れることもあります。
先生、今ご高齢というお話が出ましたけれども、高齢の方の喘息の特徴というのはあるんでしょうか？
はい、今言いました通り、典型的な喘息発作が出にくい方がおられます。その他、喫煙歴があったり、いわゆるタバコ肺という慢性閉塞性肺疾患といいますけど、そういう肺疾患を合併されていたり、それからもともと高血圧症とか心臓弁膜症などお持ちの方で、慢性の心不全が潜在的にあって、気管支喘息なのか心不全の増悪なのか区別つきにくいという場合があります。ご高齢の方の場合は肺や心臓の基礎疾患の合併頻度が若い人よりも多いので、診断や治療も慎重になります。
なるほど。そのご高齢の方の特徴というのも今あるというふうなことをお聞きしましたけれども、
はい、
この治療法については高齢の方、成人の方とはどういうふうに違うのでしょうか？
はい、治療は基本的には一緒です。気管支喘息の現在での治療の根幹というのは、吸入するステロイド薬、吸入ステロイドがもう一番ですね。それを中心とした治療が、組み立てられているというのが、基本です。ご高齢者でも気管のですね、アレルギー性の炎症を抑える吸入ステロイドが基本であることは間違いありません。それが第一選択になります。
吸入ステロイドですね、
はい、
この吸入方法、習得できない場合というのはどうしたらいいんでしょうか？
はい、これも大きな問題ですね。お子様とか高齢の方では吸入 その治療法がなかなかうまくいかないと、器具の使い方が、なかなか習得できないという場合があります。そういう場合は、 吸入薬というのが各種いろいろ出ていますので、その方に合った吸入の器具をですね、根気よくまあ探していきます。そういう場合は、まあ、医師や吸入薬に習熟した看護師さんや薬剤師さんが丁寧に見本を見せながら吸入を指導する必要があります。で、どうしても難しい場合はジェットネブライザーというのをご購入していただいて、液体の吸入薬を霧状にしてご家庭で吸っていただくということが必要になります。またご高齢の方でネブライザーやその薬液の管理が困難な場合ですね、まあ、必ずしも吸入ステロイドがなくても喘息のコントロールがうまくできているかなという場合は、飲み薬や貼り薬で対処します。
飲み薬や貼り薬という選択もあるんですね。
はい、
まだまだ寒い時期が続くと思うんですけれども、特に注意することっていうのはありますか？
はい、風邪とかインフルエンザなどはウイルス性の感染は喘息発作の最大の原因です。普段から外出後の手洗い、マスクの着用を習慣づけること、あとあまり不要にですね顔に手を持っていかない、特に鼻や口、目に手を持っていくのを避けることが大事です。
わかりました。最後に先生から何かアドバイスがありましたら一言お願いいたします。
はい、喘息は悪化すると窒息して命に関わる疾患ですので油断はなりません。しかしきちんと治療していけば大部分の方は不自由のない日常生活が送れます。しかしですね、ここは問題なんですけども、基本的に気管支喘息は高血圧症や糖尿病などと同じような慢性疾患であり、治らない病気だと認識してください。ですので自己判断で治療を中止しないようにお願いしたいです。発作が出た時だけ治療する、いわゆるもぐらたたき治療をしていきますと、だんだん喘息自体が増悪していきますので、長く付き合うという気持ちでお医者さんと相談しながら治療を進めていきたいと思います。